松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社父出版社父編集長の取締役藤尾実康さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしく
お願いします。
はい、もう一週二週と感動的な話ばかりで、
はい、
松本さん、先週ね、松本さんが慶応の大学生や高校生にも読んでもらってるんですよね、はい、なんてお話されてましたけど、
はい、この雑誌の中でそれをよく目にしていてですね、はい、慶応高校、慶応大学、野球部と今どちらとも非常に強く、
野球部
ですよね。
そうですね、
経済学部の学生さんが読むとかではない
ではなくて、はいはい、部活動で、はい、
で全国の強いバスケチームだったり、さまざまな部活動の指導者の方が用いて勉強されてるのを目にしていてですね、うん、そのどのように導入されて、どのようにこう活用してるのか、そこら辺ぜひお聞きできればなと思います。
本当に何か起業家さんとかが読む雑誌だと思ってた。
あ、う
ん、
そうですね、まあもともとはそういう企業内で、社内で、この父を使った勉強会を実施することによってですね、やっぱこの一体感が育まれるという、まあ、そういうこの一人一人の人間力を開発していく、高めていくこととともに、チームビルディングですね、これにやっぱり非常に大きく貢献できるのがこの父を使った勉強会、それを木鶏会と呼んでおります。
木鶏会、
はい、木の鶏と書いて、はい、木鶏ですね、はい。
その名前の由来はどういうところから来てるんですか？
これはですね、はい、まあ、これも古い東洋古典の、はい、中にですね、はい、この木鶏の逸話というのがありまして、はい、まあ、簡単に言うと、まあ、その闘鶏といってですね、この鶏同士が戦う、まあ、そういうこの、はい、昔そういう競技というかがありまして、まあ、その強い、とにかく鶏をですね、育て上げる名人がいて、はいはい、
育て上げる、すごい。
で、最初はもう本当にまあ弱っちくて、はい、弱っちい状態から始まって、だんだん育てていく中で、まあ、相手を威嚇したりですね、はい、こう、まあ、そういう段階を踏みながら、最終的にはこう何があっても、どんな相手が来ようとも全く動じない、
はい、
でどんな戦いでも勝つというですね、はい、まあ、そういうまるで木の鶏のように何があっても動じない、
はい、
まあ、そういう心を鍛えていくのが大事だということで、木鶏という、まあ、そういう逸話があるんですけども、
由来が、
はい、まあ、そういう人物、人間的に、はい、立派な人物を目指そうということで、この木鶏会というふうに呼んでるわけですが、
すごい深いですね、
は
い、
そんな深いと思ってなかった
ですね。実名さんの名前ぐらい深い、
やっぱそれも社長が考えられたお名前なんですか？
そうですね、
はい、名前の会にしようというのは、はい、
その木鶏の逸話のところから名前を、はい、拝借して木鶏会というふうに。
すごい語彙力ですよね。まずもうその語彙力が半端ないんでしょうね、どの言葉使おうかな、はい、すごいな。
そのチームビルディングで父を利用するにあたって、うん、その勉強の仕方とかって、もしよかったらワンポイントなど教えていただけたらと思うんですけど、
は
い、
本当にシンプルで、はい、月に1回、はい、1時間の時間を使ってやるんですけれども、はい、まあ、具体的に何をしているかというと、はい、この月刊誌父をまず部活動なり企業さんで、その社員さんや生徒さん、
はい、
その人数分まあ、1人1冊ずつ、はい、父をまず読んでですね、そして事前にこの記事を読んだ感想文を書いてくるんですね、はい、で感想文をその持ち寄って、で4人1組のグループをくじ引きで決めるんですね、はい、なのでこう普段一緒に、ね、こう仲良くしてるとか、うん、同じ部署でとかいう方たちだけではなくて、あんまり普段話さない人とかも一緒のグループになって、うん、で4人1組のグループでその感想文を書いてきたものをそのまま読み上げるんですね、
はい、
で1人が読むと残りの3人がその今読んだ相手の感想文の素晴らしいところですね、
はい、
美点行詞と呼んでるんですが、美しい点、はい、長所、素晴らしいところ、まあ、そういうところを行詞ギュッと見て、その見つめた上でそれをフィードバックすると、あなたの今こういうところが素晴らしかったと、はい、いうことを、まあ、一言ずつフィードバックしていって、 でそれで一周して、でまた次の人隣の人が感想文読んで、それに対して全員からフィードバックすると、
はい、
まあ、そういうのをこうぐるっと一周する。そのことによってですね、やっぱりこう相手の本当にこの普段の会話とか日常のやり取りだけでは感じられないこの深い部分の思いとか、はい、あの背景とかですね、まあ、そういうものを知る、お互いにこう相互に知ることによってより人間関係が深まっていく。でまた組織の同じ、組織での一つの目標、
はい、
まあ、それに向かってあの一致団結して心一つにして取り組んでいく、まあ、そういうチームがこうベクトルの揃ったチームがですね作られていくという、まあ、そういう取り組みですね。
チームビルディング松本さん、
はい、いや木警会のこと聞かせてもらってよかったですね今日。
木警会ってこう強い人になるっていう思いが込められているのに、まあ、自分がではなくて相手のいいところを見つけて見つめるからこそ強い人になっていくという、うん、この循環で木警会なんだっていう。
この木警会のことを知って参加されている指導者の方々はやはりこう口コミだったりあの指導者の方がご自身で知って入ってくるケースが多いんですか？
そうですね、そのケースが多いですね、はい、やっぱ監督さんとか企業の経営者さんはやっぱこう自分を高めようということで、はい、まあ、この口コミで、
はい、
あの友人から聞いたりとか、はいはい、まあ、そういう形で知ってくださって、でやっぱりこの自分一人の学びだけではなくて、これをやっぱり社員さんにもとか、はい、あるいはこう生徒さんにもこれぜひ共有したいと、まあ、いう中でこの木警会がですねどんどんどんどん今広がってきているという。
うん、強くなるわって感じですね。まず大阪弁。
いや、まあ、今大阪弁出ましたけど、ま
あ、
大阪ですとあのそれこそ箕面自由学園のチアリーダー部さんもこれやってますし、あとは金蘭会の中学校女子バレー部さんも木警会導入して、
バレーめちゃくちゃ強いじゃないですか。
ともに去年5連覇。成し遂げられているということで、はい、非常に素晴らしい成果を挙げてくださってます、は
い、素晴らしいチームワーク、チームビルディングにこの父が活用されている。いいお話を今週も、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします、
はい、ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストは社会保険労務士法人ベリーベスト特定社会保険労務士のひばりだたかしさんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
いや、先週あの106万130万のお話、はい、お聞きしました、はい、
やっぱ新聞で読んでたけどいまいち理解できてないのがよくわかりました、
はい、でも社労士さんならではの質問を松本さん今週ちょっと私からしてみてもよろしいですか？
はい、
はい、育児休暇とか介護休暇っていうのがございますよね、
はい
はいはい、それについて具体的にいろいろとお聞きしていきたいなと思います。
あ、はい、お願いいたします、はい、
まず育児休暇というのは正式名称ではないのでしょうか？
そうですね、はい、あのまあ、正式名称としては看護休暇というのがですね、はい、あの正式名称になってきて、
看護休暇ってですか？
看護休暇ってですね、はい、
なんか病気を治すみたいな看護っていうイメージが。
そうですね、あの
ちょっと待って、聞いたことがないですね。
はい、
そうなんですね、
はい、あの看護休暇というものはございます、はい、あの育児休業とはまた別にですね、はい、この看護休暇というものがありまして、まあ、お子さんがこうあの病気で休むためにこう、はい、会社を休まなければいけないという時とかに使える制度でございまして。
そうか、育児休暇というのは出産してから1歳のお誕生日までとか、
はい、
企業によっては2歳のお誕生日まで保護者がお子様のそばにいて子育てをする必要があるための育児休暇、
う
ん、休暇とは別で看護休暇があるということなんですね。
はい、おっしゃってございます、はい、
すごい、
はい、
丁寧な説明ありがとうございます
。ですね、お子さんは対象のお子さんは何歳ぐらいまで看護休暇というのは使えるんですか？
そうですね、今ですねこの法改正がございまして、小学校就学までのお子さんを養育する、うん、 労働者に対して、まあ、与えられる制度となっております、う
ん、はい、どんな時に看護休暇を使えるんでしょう。
そうですね、従来はですね、あのお子様が、まあ、病気や怪我になってしまって休まなければいけないという時に使われていたんですけども、はい、これに伴ってあの感染症に伴う学級閉鎖ですね、ちょっと前になったコロナがあった影響もあると思うんですけども、
インフルエンザとか、
そうですね、インフルエンザもですね、はい、学級閉鎖の時とかですね、
うん、この時って有給使ってお母さんたちは休んでいたんですけれども、
はい、
そうではなく看護休暇を使えるよと、
はい、そうですね、ただこの看護休暇はですね法律上を有給にする必要はないってなってまして、要するに、まあ、無給で休むということになっております、まあ、企業によってはそれでも有給にしている企業もあるんですけども、法律上は有給にするまではですね義務になっていないのがちょっと
確かに、はい、看護なので病気を看護するためにお休みをするっていうのはなんとなくわかるんですけども、
はい、
こちらにちょっと記載されております入園式卒園式っていうのは病気ではないわけですよね、はい、看護看護なのかなと思うんですが、はいはい、対象になるんですか。
ここもですね、はい、あの対象に今回のですね改正でですね、この4月からあの入園式卒園式もあの可能となってまして、
この4月からこのように変わってるってことなんですか。
この4月からですね変わってます。
変わったばかり、
変わったばかりです。
皆さん知ってましたかってちょっと言ってあげたいぐらいですけども、
はい、
あ、そうですか。
これそれこそ会社を経営してる側からすると結構微妙じゃないですか。
です、ね、まあそうっていう感じですけども、ね、
正直お子さんが何人もいたらえまたみたいな感じですよね。
まあ年間10日までというですね、
はい、
1年度について10日までという制限はございます。法律
あの先週お話されてたように女性も働く人が増えてきたっておっしゃってましたけども、どうしてもまだキャリアを置かなきゃいけないとか、うん、言葉悪いけどキャリアを捨てなきゃいけないから子供を産むのはちょっとなんていう方も、結婚するのもちょっとっていう女性も私周りにたくさんいらっしゃるんですね、うんうん、そういう方々がこういう休暇の話を聞くと、うん、子供生まれても休んで仕事キャリアを持ったまま頑張れると思うかもしれない、
うんうんうん、そうですね、どんどんそういうですねあの社会にしていこうっていうですね国の方針もございますので、はい、どんどんこう広がってくるんじゃないかなと思っております、はい、
ちなみに今お話をしてくださってることは私たちはこう聞かせていただいてるじゃないですか、
はい、
普通に暮らしてる方々はこれだけの情報を何をもって知るんですかね。
まあ、結構割とですね、はい、今あのインターネットがやっぱ普及しておりますので、はい、まあ子育て あの方々っていうのは結構割とですねあの情報をキャッチしていて、はい、えっていう質問結構きます
ただ自分で掴みに行ってる人が分かるだけですよね。
そうですね、自分でこう調べないと
分かんないですね、
なかなか
分
からない。
多分そこでギャップがあるんだと思ってる、はい、経営者たちはそこまで調べに行かないじゃないですか、あの取りたい人が調べに行くじゃないですか、
は
い、そこの情報格差がかなりありますよね。
あ、そうですね、
そうですね、
はい、
そういう時に企業で顧問として社労士さんがいてくださったら指導していただけるっていうところはありがたいですよね。
言っていただかないとある程度の組織の企業は大変なことになりそうですね、
はい、
この話
どんどん、はい、改正していきますので、はい、その都度ですね我々は提供してますのでそれを入れていかないとなかなかこう時代にこうマッチしていかなくなってくるってことでございます。
この春からまた忙しくなりそうですね。
そうそうです、ちょっとずつ今忙しくなっておかげさまで、はい、
ありがとうございます、
はい、
来週もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
さて本日ご出演いただきましたひばりださんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。 0120-20-1000 番 0120-20-1000 番です。
松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。